聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記15章の1節から5節まで、旧約聖書の117ページです。出エジプト記第15章1節以下。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は足の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。次に新約聖書からヨハネの黙示録第15章2節から4節までを読みます。新約聖書の469ページです。ヨハネの黙示録第15章2節から4節まで。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾ごとを手にして、このガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく、また真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。祈ります。主イエスキリストを死者の中から復活させてくださった全能の神様、私たちをあなたの恵みに預からせるためにこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。歌えと名付けられたこの主日、すべての作られたものとともに私たちが新しい歌を歌い、皆を賛美することができますようにお導きください。神様、あなたは私たちの中にしばしば大きな不安が起こってくることをご存知です。私たちのこの世界はさまざまな面で困難な問題に満ちています。戦争やテロもなかなかやみません。そのことを考えるたびに、この世界がこれから先どうなるのかと私たちの心は不安に閉ざされます。今日は本年度の教会総会が開かれることになっていますが、この教会の将来に思いを馳せる時も私たちの心にはしばしば不安が起こります。さまざまな困難が見えてくるからです。神様、どうか弱い私たちを憐れんで助けてください。何よりも復活の主が先に立った歩みたもうという信仰を新たにすることができますようにお願いいたします。復活の主は 私たちに繰り返し恐れるなと言われました。またあなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると励ましてくださいました。どうかこの御言葉を信じ、不安や恐れに打ち勝ちたもう主イエスと共に前進していくことができますように祈ります。心や体の病気、怪我、高齢に伴う力の弱まりなど、さまざまな問題のゆえに不安を感じている兄弟たち姉妹たちを顧み助けてください。特に先週手術を受けられた姉妹のそばに昼も夜もあなたがついていてくださるように祈ります。どうか姉妹があなたと共に休んじて生きていくことができますようにお支えください。悲しむ友を慰め、疲れている友を力づけ、旅にある友には旅路の平安を与え、外国に住んでいる私たちの友人たちをお守りください。またこの国に住んでいる外国から来た方々、そして今日私たちと一緒にこの礼拝を守っておられる外国の友をあなたが祝福し恵んでくださるように祈ります。教会学校の働きを祝福してください。通ってくる生徒一人一人を日々守ってください。また学園で学ぶ若い人々を支え、豊かに導いてくださいますように祈ります。この町のために祈ります。多くの市民の方々が今週もあなたの愛によって守られますように、そして私たちの教会があなたの愛の証人としていつも固く立つことができますように、造り主なる御霊よ、今私たちの中においでください。これらの貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私は今日このヨハネの黙示録の15章に従ってお話をしたいと思っています。このヨハネの黙示録というのは不思議な文章でありますが、でこれが書かれたのは、ドミティアヌスという皇帝がローマに、おりました頃、多分その頃だろうと言われています。でこの人は紀元81年から96年まで皇帝の位にありました。その人がローマ帝国を治めていた頃に書かれたんじゃないかと考えられています。でその頃キリスト教徒に対する大変激しい迫害がありました。そしてヨハネという人は小アジア地方の教会の指導者だったわけですが、でこの人自身もパトモス島という島に囚われの身でした。ですから全く先の見えない、状況の中にいたわけですね。その中でこの手紙を書いた。不安な時代でした。でヨハネはその島でみんなのことを考えながら、そして自分の行く末なども考えながら、一体この世界はどうなるんだろう、これから。で歴史というものはどこへ向かって進んでいくんだろう、そんなことをしきりに問うていました。そしてその末に新しい天と新しい地が来ると、神はそのようにこの歴史を導きたも、古い天と古い地は過ぎ去って新しい天と新しい地が来るという、そういう希望を 神から示されたのでした。で、黙示録って言いますが、黙示っていうのはギリシャ語でアポカリプシスっていうんですが、でこれは蓋を取って中に隠れてあるものを見せると、明らかにすると、そういうような、意味であります。で隠されていることを明るみに出す、明らかに出す。でヨハネという人はこの文章で、歴史の隠された意味を明らかにしてくれたと言ってよろしいと思います。2節に、私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た、書いてあります。何のことだか分かりません。火が混じったガラスの海って一体何でしょう。で、これは一種の暗号なんです。で、黙示録はああいう迫害の時代に書かれましたから、分かる人には分かる、しかし外部の人に簡単に分かるようには書けないと、そういう一種の暗号を用いて書かれました。ですからこれも暗号なんですね。ですから解読する必要があります。佐竹明という大変優れた新約聖書学者がおりますが、この方がヨハネ黙示録に関する立派な仲介書を書いています。で、近くその最も新しい成果を盛り込んだ仲介書がドイツ語でも出版されるということになっていて、私たちはそれを楽しみにしているんですが、その佐竹さんによりますと、ガラスの海っていうのはモーセの紅海の奇跡、紅の海ですね、紅海の奇跡と関係があるというんです。火が混じったっていうのはどうやら稲妻がきらめいた時の様子を指すらしい。で、そこのところを実際に出エジプト記を読んで確認したいと思います。で、モーセが生まれたのは紀元前1300年前後だと思われますが、彼が生まれた頃、ユダヤ人の家庭に生まれたんですが、エジプトに住んでいたユダヤ人の家庭に生まれたんですけれども、男の子であって、男の子はみんな生まれたらすぐ殺してしまえという理不尽な命令が、エジプトの絶対君主ファラオから出ておりましたから、捨てられたんですね。たまたま王女様がその川に水浴びに来ていて、その捨てられているモーセを見つけて、かわいそうだというので宮廷に連れ帰って、ですから誠に数奇な運命というほかはないんですが、成人するまでは宮廷にいたんです。エジプトの宮廷にいた。ある日自分がユダヤ人であるっていうことに気づいて、そして同じ仲間のユダヤ人がどんなに今ひどい目に遭ってるかっていうことを知って、そしてそれから彼の運命が、急転いたします。神から自らの使命を教えられて、そのことを自覚したモーセは自分に与えられた力を働かせて、このユダヤ民族を奴隷の地から解放した。そしてエジプトを脱出します。大勢の人たちを連れてエジプトを脱出する。それを書いたのが出エジプト記であります。で、約束された土地を目指して、カナン地方でありますけれども、今のパレスチナ地方ですね、約束された土地を目指して40年間アレノの旅をいたしますが、やっと紅海のほとりまで来たときに、エジプトの軍勢が後ろから追いかけてきます。前は海です。 絶体絶命です。でその時、これは出エジプト記14章の20節にある言葉ですが、真っ黒な雲が立ち込め、光が闇夜を貫いた。でヨハネが火が混じったガラスの海と言ったのは、どうやらこのことらしいんですね。そしてモーセが、これもその出エジプト記14章の21節にある言葉ですが、モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風をもって海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。これ有名な奇跡、航海の奇跡と言われるものです。ずいぶん前にアメリカの映画で10回っていうのがありました。今ですとコンピュータグラフィックとかそういうものを技術を使ってもっとうまくやるのかもしれませんが、この航海の水がずっとこう分かれて両側にこう垣根のようになって、でそこに乾いた道が現れて、そこをユダヤ人が逃げていく、そういう場面が誠に印象的に描かれていたのを思い出します。ご覧になって覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、その場面ですね。水は分かれたっていうのはそういうことです。でこうして奇跡的に海の中に道が開かれた。そしてその道を通ってイスラエル民族は危機を脱したのです。追っかけてきたエジプトの軍勢は皆、その後に続いて海の中の道に入ったんですけれども、その時に両側の水が崩れてきて、みんなそこで溺れ死んだということが書いてあります。奇跡的に海の中に道が開かれて彼らは救われた。でこの航海の奇跡は民族の記憶として長く子孫に語り伝えられました。でどの民族にも記憶というものがあります。民族の記憶というものがあります。私たちにとってそれは何でしょうか。その民族の記憶は長く子孫に語り伝えられなければなりません。でユダヤ人はそれを一生懸命にやっていました。でヨハネがここでこの火が混じったガラスの海のようなものというふうに言いましたのは、そういう民族の記憶に訴えたんだと思います。目の前には絶望的に海が広がっている。暗い夜を稲妻の光が切り裂いている、そういう夜に、つまりヨハネが言う火が混じったガラスの海のほとりで一体何が起こったのか。後ろからはファラオの盛況な軍団が迫っている。前にはどんな人でも飲み込んでしまう海がある。誰もがもうダメだと諦めかけた。その時に思いもかけず神が道を開いてくださったということであります。そしてその道ははるかに約束の土地に向かって続いていました。でこの民族の記憶をヨハネは紀元1世紀の末頃の困難な状況にいたキリスト者たちに新たに呼び起こしたのでした。で続けて読みますが、ヨハネの黙示録の方を読んでみたいと思いますが、ヨハネは続けて2節の真ん中辺ですね。真ん中辺に、さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見たと書いています。これも暗号です。獣というのはその少し前の13章という のがありますが、その13章の一節以下にありますように、絶大な権力を持って悪を行う国家、この場合はローマでありますが、そのことであります。その像というのは、皇帝礼拝の対象として神様のように拝まれていた、礼拝されていた支配者の像でしょう。で、その後にその名の数字っていうのがあります。で、これも暴虐な支配者を意味するんですが、例えばローマ帝国の暴君ネロという人がおりましたけれども、有名な人です。で、この人はしばしば666という数字で呼ばれました。で、ちょっと細かいことは今言いませんけれども、この666という数字がネロを表しているということなんです。これは13章の18節にあります。で、獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たち、そう彼は言っています。主イエスを信じて生きる者たちのことです。この者たちは絶望しない。たとえ悪の力がどんなに強くても、歴史は神様の支配のもとにあって、最終的な勝利に向かって進んでいる、そう信じているからです。ですから彼らは3節にありますように、神の盾ごとを手にしてその海の岸に立ち、神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌った。で、子羊の歌っていうのはイエス・キリストの歌のことです。で、これは勝利の歌です。実は私はこの同じテキストに基づいて説教したことがあります。で、一体その時どういう説教をしたのかと思って、その古いノートを引っ張り出して調べてみました。それは2003年の4月6日にここで行われた説教です。2003年の4月6日、それはその年の3月20日にイラク戦争が始まりましたから、そのすぐ後ということになります。私はその説教の中でこの戦争に対して疑問を呈しました。特にパックスアメリカーナといいましょうか、アメリカの平和という考え方、アメリカの持つ絶対的な経済力、軍事力、それによって世界を抑えることが世界の平和を意味すると、そういう思想ですね。この思想に対して私は疑問を呈しました。で、その中でこう述べています。以下は私の言葉、私自身の言葉の引用ですが、どうもあまり嬉しくないんですけれども、仕方がありません。そこで私はこう言いました。これによって得られる平和は本当のシャロームであろうか。米国は間違いなくこの戦争には勝つだろうが、問題は内にこもるだろう。反米の傾向が世界中に広がり、深く根を張り、その結果テロは根絶されるどころか、陰湿な形でますます増えるだろう。世界はどうなるのか、誰もが不安を感じないわけにはいかない。引用はそこまでです。で、私は不幸にしてこの時のこの言葉が現実になったと今感じています。みんなが不安を感じていた。私も非常に大きな不安を感じながらその説教をしました。ヨハネとその不安を共有していたと言うべきかもしれませんが、そういう不安を感じながら説教したんですけれども、その3日後に 4月9日ですが、米軍はバグダッドを制圧しました。で、民衆はフセイン前大統領の銅像を引きずり倒して、で、その象徴的な映像が世界に配信されました。5年前のことですから、記憶がまだ新ただと思いますが、そしてその同じ日、米英軍はイラクにおける制空権を完全に握ったと発表しました。で、この軍事作戦に限って言うならば、それは見事な成功でした。ヒトラーが1938年の9月1日にポーランドに侵攻して、あっという間に全土を制圧した、あの電撃作戦、ブリッツクリークとその時ドイツ人たちは呼びましたけれども、電撃作戦、あれにも比べられるような軍事的な成功でした。得意満面のブッシュ大統領は5月1日に誇らかに戦争終結を宣言しました。これは軍事的には見事な成功だったと言えると思います。しかしそれにもかかわらず、我々の世界は一体これからどうなるのかと、そういう不安はなくなりませんでした。むしろ増大しました。そして5年後の今日、この不安は原子爆弾の巨大なキノコ雲のように全世界を覆っています。テロが世界中に拡散しただけではありません。兵器の生産で大儲けする人がいるそばで、サブプライムローンの破綻に象徴されるような経済の矛盾があらわになりつつあります。貧富の格差は拡大しています。社会不安は深まっています。地球上にはまだ健康な国々が少しは残っていますけれども、それらの国々を除けば全世界はまるでブレーキが効かなくなった車のようです。石油や穀物の価格がかつてなかったほどの勢いで暴騰しています。歯止めがかかりません。特に我が国では年金や医療にもしわ寄せが来ています。 私自身後期高齢者というんだそうですが、年金から天引きされるっていうあれですね、なんという政治でしょう。食料品、これは毎日のように値上げされています。不安は止まりません。私たちが生きている時代というのは、あの5年前よりもさらに深く不安な時代です。その中で私たちは今日ヨハネ黙示録を読んでいるわけです。私たちはここからどのようなメッセージを受け取るべきでしょうか、あるいは受け取ることができるのでしょうか。いろんな言い方ができると思いますけれども、こう言ってもいいと思います。神様が初めに天地を作られた。そして終わりにはこの天地、この世界、この歴史を全うされる。初めも終わりも神様の御手のうちにある。ですからこの黙示録の最初の方に、アルファであり、オメガである。アルファっていうのはギリシャ文字の最初の文字ですね。日本語で言えばイロハのイにあたります。 オーメガっていうのは最後の字です。んっていうのに当たるでしょうか。日本のイロハではつまり始めも終わりも神様のものだ。その途中でいろんなことがあるかもしれないけれども、最後には神様がこの歴史を完成される。で、その時をに向かってこの歴史は進んでいる。そういうことです。私たちはそういうメッセージをこのヨハネ黙示録全体から受けています。終末論とよく言いますね。終わりが来るということをよく言いますが、私の恩師の一人の熊野義隆先生がある時、これは前にもお話ししたことがあると思いますけれども、こう言われたことがあります。終末論というのはね、希望の教えなんだよ。終末論というと何か終わりが近い、そしてみんなが非常に不安を感じてビクビク恐れると、そういうイメージがすぐ湧くかもしれませんけれども、そうじゃない。終末論というのは希望の教えだ。で、その言葉は私の心の底に深く刻まれました。私たちはその希望の教えである終末論を、最後には神様の御業が完成するという、そういう終末論をこのヨハネ黙示録から示されているんだと思います。そのことを信じて生きていきたいと思います。どんなに不安が深くても。祈ります。神様、あなたがこの天地の万物をお作りになり、歴史を支配していらっしゃるということを本当に信じることができますように。そして最後にはあなたの御国が来るという、そのことを信じることができますように。ですからそれまでにどんなに私たちの望みを奪うようなことが起こっても、希望を捨てないで生きていくことができますように。希望を捨てず、投げやりにならず、この信仰によって日々の生活を着実に進めていくことができますようにお願いいたします。今日これから教会総会が開かれますが、この上にもあなたの豊かな導きがありますようにお願い申し上げます。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌393番。